聖書を所読します。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。
それではこの中はあなたに関する神の祝福ビジョンと題して中の祝福師からメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。暑い日々が続いておりますけれども、今日も皆さんの健康も支えられて、遠くから近くから共に礼拝できることを大変嬉しく思っています。まあ、テレビを見ていますと、また新聞でもそうですけれども、最近はその家庭における事件というか、そういうのがすごく多いなと思うんですね。で、そういう事件を見るにつけて、大概テレビなんかでもそうですけれども、コメンテーターが出てきます。で、いろんな分析を始めるんですね。まあ、こういう家庭は、もともと愛情不足であったとか、あるいは甘やかせすぎだったとか、あるいはもっともっとこう、親の問題、生育歴に問題があると。親もまた愛情を注がれなかった。うんぬんというような感じで、いろいろ分析をするんですね。で、私はそれを聞いていて、違うとやっぱり思うんですよ。第一にですね、そんな分析をしたところで、もう一度時間を遡って、元に戻って育て直していくってことはできないでしょう。時間的にまず不可能でしょう。ですからそんな分析や解釈っていうのをしたって何の助けにもならないんですよね。それと、親はもちろん完全ではないでしょうけれども、精一杯ともかく生まれてきた子供を育てようとするわけです。その精一杯していることを間違いであったというようなことを誰が言うことができるかと、酷じゃないかとやはり思うんですね。で、もう一つは根本的な理由ですけれども、聖書はそんなことは言っていないということですね。聖書を読むことで励まされることの大きなことは、家庭の問題であれ、人生の苦難の問題であれ、分析とか何とかを超えて神の祝福ビジョンというものがあるのだということなんですね。で、今日はそのことについて、まあ、伝道礼拝でもあり、そのメッセージをしたいと思います。ということをお祈りしてご一緒しますので、黙祷にしてお送りください。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美をいたします。今朗読された聖書のお言葉、この御言葉の有名な御言葉でありますけれども、この御言葉の真理、また日本を覆っている多くの間違いと思われる思想、考え方、こういったことについて、私どももそれぞれの状況において慣れ親しんでしまう考え方でもありますけれども、どうぞあなたの御言葉によって目が開かれ、心が開かれ、新しい神のビジョンに生きることができますように。語りのしもべを気になる方々、お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、このお話は大変有名なお話で、ある時イエス様と弟子たちが、道を歩いていらっしゃった時に、生まれつきの盲人が出てくるんですね。で、弟子たちが質問をするわけです。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？と。そういう質問を弟子たちはしたわけですね。で、最初に見ておきたい第一のことは、まあ、日本を覆っている先ほどの問題も含めて、こういう 苦しみについての解釈というか、そういうのをいくつか整理しておきたいと思いますね。一つは、因果応報という考え方です。まさに弟子たちはそのままの言葉を語っているわけですね。彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかと。肉体的、精神的、あるいは環境的、まあ、いろいろな災いというものがあるとして、それには原因があるんだと。で、原因があっての、まあ、報いであると。極端な場合は、あなたが悪いことをしたから、その報いとしてこういうことになったんだ、という考え方なんですね。時には前世まで引っ張り出されるわけですね。私は駅前伝道していて、もう引っ越しをされ、結婚もされたんですけれども、盲人の女性がいたんですね、高校生ですね。で、大変、お話をじっと聞いているようにも思えたので、ある時、道の途中で会いましたので、ちょっと呼びかけて、僕はこういうものですと。そして、あなたに渡したい展示の聖書があるんだけれどもって言って、渡していいですかって、はい、お願いしますって言われたんで、まあ、家に一旦帰って、そしてまた来て、私に家に行ったんですね。で、彼女の話の中では、実は弟さんも、目が見えないんですね。すると、道を歩いていると、大概、あなたね、そんなね、目が見えない不幸はね、前世の因縁なのよと。私の偉い先生は、行ってる会の先生は、立ちどころにね、その因縁を断ち切ってくれますからね、来ませんかとか。あるいは、何々したら目が開きますよとか。そういうことを言われるというわけですね。それを聞くたびに、本当に腹が立って、一体何の責任で私はこう目が見えないということを言うのかという気持ちになるということを言ってました。ですから、まあ、家の建て方が悪いだとか、風水がどうだとかこうだとか、あるいは名前の画数が悪いとか、改名した方がよろしいとか、まあ、いろんなこと日本でもたくさん言われるわけでしょ。皆さんも聞いたことあると思うんですよ。因果応報というのは、日本を覆っている一つの思想です。そして、時にはクリスチャンもまた、そんな思いをしないとも限らない。因果応報の思想、まさに弟子たちも、こういう目が見えないで生まれたのは、何か罪を犯したからでしょう。こういう原因を言うわけですね。第二の考え方は、まあ、神の罰、ということですね。神様は良い人には祝福を与えてくださるけれども、悪い人には災いを与えると。こういう考え方をするんですね。まあ、弟子たちもその考え方が入ってきてもいるわけです。そうするとクリスチャンもですね、なんか悪いことが重なったりするとですね、なんかこう自分の信仰が最近はおかしいんじゃないかとか、もっと神様の栄誉を正さないといけないんじゃないかと、こういうような考え方をしてしまうんですね。こういう今二つの思想というものをお話をしましたけれども、そういう思想とは違うんですね。聖書は何て言うか、神の技がこの人に現れるためです。日本語では試練という言い方を他の箇所ではします。で、試練という語感はクリスチャンが聞いてもそうですけれども、なんとなく辛い感じがするんですね。で、これはもう根本的に考えを変えないといけないんですけれども、言語ではパイラスモスという言葉が使われます。ふるうとかいう言葉ありますが、何のふるいかというと、今までの知識とか経験でなんとなくやってきた考え方をふるいにかけられて、上を見上げていくその始まりとして、この試練というものはあるのだという聖書の教えなんですよ。
ですから先ほど読んだ聖書の言葉によれば、神はその愛するものを鞭打ちたも、罰だとかたたりだとか因果応報だとかいうのは全く違うことであって、そのような問題を通して今までの知識経験でなんとなく人生をやっていけると思っていたことに関して、神が愛のゆえに違うよと、今までの人生 50% しか経験してないんです。それではもっと違うあり方というのがある。そのようなことを通して神に愛されていることを気づかせ、上を見上げて神と共に歩む神の技なのだという神のあなたへのコールサインなんですね。ですからそういう見方をしていかないといけない。災いというものを人生の、まあ、ダメ人間というか悪いことの結果こうなっているというような考え方をしていくということは、まあ、日本から本当に一掃してほしいと思うんです。クリスチャンは特にそういう考え方をしている必要があります。私自身もさまざまなことを経験してきたけれども、でもやっぱり神の技を体験するために今までの知識や経験では通用しないことを教えていただける神の愛の印なのだということを思わされるんですね。ですからまず最初にそのことをお話しておきたいと思うんです。先ほど神の愛の印だとこう言いました。で、神の愛ということがどんなに大きなものであるかということを、それは現代ますますそう思うんですよ。で、災いに遭うとね、自分は見捨てられたと思うんですね。自分なんてもうなんかこう生きていく力もなくなるし、自分も失格者みたいに思われるんじゃないか、こんな思いで自分の価値がないとこう思ってしまうんです。あるがままの自分は真実に愛されるという不安、これが根源的な不安ですね。リストラでもそうですね。仕事がなくなるということ以上に、自分という人間が価値が会社からないと見なされているという不安なんですよね。まあ、川柳を私も結構好きで、いろいろネットで見たりするんですね。で、その辺の夫婦間とか職場とかいろんなことを言うんですよ。例えば、こんな一番のトップ10の歌をいくつか言いますと、父の日に香水ではなくファブリーズ。笑ってしまいますね。また、パパがいい、それがいつしかパパはいい。どこで、あ、子供でも店長なのにと妻嘆く。コマーシャルでありましたね。子供が店長やってましたね。だから男も負けてないんですよ。僕の嫁、国産なのに毒がある。どっかの国は痛いですね、これね。ただいまは犬に言うな、俺に言え。ねえ、今帰る、妻から返事、まだいいよ。こんなん言われて、男はなんか元気出ませんよね。まあ、こんな話なら一応笑えて済ませられるんですよね。しかし白浜の三段壁のようなところで自殺に走っていくような方のお話を聞くと本当に考えさせられますね。藤藪牧師という人が白浜の教会の牧師として一生懸命働いていますけれども、ある人を救助したわけですね。そして救助した時に、紅茶を勧める。コーヒーじゃなくてなぜか紅茶がいいって言ってました。で、その紅茶をすすりながらぼつぼつちょっとずつちょっとずつ会話するというんですけれども、やがて、分かってきたことは2週間近くこうあちこちに放浪してこちらに来たと。 死に場所を求めてやってきた。そうですか、よくね電話かけてくださいましたということで、じゃあご家族も心配でしょう、私電話しますって言って、そのことを家に電話するんですね。そしたら向こうの電話の向こうで奥さんがですね、別に助けてくれなくてよかったのにとこう言うって言うんですね。別に助けてくれなくてよかったのに。夫婦には夫婦だけしかわからない問題はあるかもわかりませんけれども、こういう関係の中ではね、元気に生きていけないですよね。いかに地位があってもね、いかに富に囲まれてもね、自分が少なくとも働いているということで、家は喜び、子供は元気で感謝してくれるということがあって、初めて頑張ろうという気になるわけでしょう、男は。もちろん女だって同じことです。自分のやったことが、いやーよかったよと言ってくれる何かがなければ。だから、災いが起こって、君なんて価値がないって、誰かに言われるまでもなく自分でそう思ってしまうという傾向も人間は持ってるわけですけれども、愛されている、価値づけられるということはとても大事なんですね。私が、日本公共広告機構の歌の、まあ、キャッチコピーで大変共感したキャッチコピーがあるんですね。今から3年ほど前のキャッチコピーですね。命は大切だ。命を大切に。そんなこと何千回何万回言われるより、あなたが大切だって誰かが言ってくれたらそれだけで生きていける。本当にそうだなと思うんですよ。学校の先生もこの中にたくさんいらっしゃいますけれども、どんなに子供が殺された時に校長先生がですね、口を酸っぱくして命は大事だよ、命を大切にって言うんですよ。でもそんなことね、1000人近くの子供たちの前に言ったところで全然効果ないでしょう。何千回何万回言われるよりも、あなたが大切だって誰かが本気でそう言ってくれたら生きていける、本当だと思う。この生まれつきの盲人は弟子たちにこんなことを尋ねられるということを聞いたんだと思うんですけども、自分の改めて無価値ということに絶望したと思うんですよ。そういう中で聖書に出会うときに、イエス・キリストに出会うときに、イエス様は3節でこうおっしゃいました。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。まずはっきりと否定なさった。神の技がこの人に現れるためです。神の技が現れるとは、神を信じて生きることの素晴らしさが、このような障害や災いと思われる事柄でさえも大きな神の栄光を表す機会になるのだ。今から25年ほど前に、関盲線、関西盲人伝道協会というところから招かれて、盲人の方々だけの伝道会の、まあ、お話をしに行ったことがあります。40、50人いらっしゃいましたけれども、全員が目の見えない方なんですね。でも、ほとんどが、まあ、クリスチャンであるわけです。で、その方々はこの9章の1節2節、分科会でもよくおっしゃってましたが、自分がこの弟子たちが語った言葉で代表されるようなことを何遍言われてきたかわからないけれども、展示でずっと聖書を追っていったときに、キリストの言葉、展示の一つのあのブツブツですね、これ一つ一つにイエスが言われたと言って、この人が罪を犯したのでも良心でもありません、ただ神の技がこの人に現れるためですということをやったときに、この感触から光がまるで差し込んだように、目は見えないけれども光が差し込んだように、私の人生の灯火を照らしました。そしてその一人の青年がそう私に言ったんですけれども、その青年は私の説教を展示ですね、でパンパンパンパンパンパンパンパンとこうして、まあ、説教のアウトラインを書いているんですね。で、後で話が終わってから、 どうしてそういうことをやってるんですかって聞いたら、この集会に来たかった僕の友人がいるけれども、残念ながらどうしても来れなかった。それで、この聖書のことは私自身も大変、救いに導かれた言葉であるけれども、何とかして伝えたい、そう思って、先生の説教を、アウトラインを今、展示で売ってたところです。と言ったんですね。神の技が、この人に現れるためです。皆さんはそう言っても、なかなか、信じがたいと思われるかもわかりません。神様がいるんだったらどうして私の災いをストップかけてくれなかったんだって。そういうかもわからない。そういう言葉を前にして私も無力になってしまいますけれども、一つだけ言えることは、イエス・キリストというお方、皆さんが人生の理不尽を経験してこられたかもわからないけれども、イエス・キリストというお方は世界の最大の理不尽、不条理というものを経験なさったお方なんですね。神の御子であるのに、罪がないにもかかわらず、罪人から罪人を呼ばわりされて、地獄行きの刑を宣告されて、そして十字架につけられる。これほど不条理はないですよ。何もかかる必要がないにもかかわらず、イエス様がこの最大の人間の、しかも痛めつけているいじめの代表のような群衆たち、ピラト、立法学者、祭司長たちの扱いを受けられて、それを甘んじて受けられたんですね。そのイエス・キリストが、あなたが不条理を経験された、矛盾を経験された、苦しみを経験されたというのであれば、イエス・キリストこそあなたの友なんです。あなたの主なんです。あなたを救ってくださるお方なんです。神の技がこの人に現れる。一つの話をして終わりたいと思いますが、あるお証しを本で読みました。ある町に学校の教頭先生がいたんですね。とても真面目で、一生懸命生徒にも教えて、そしてまた、地位もある中で信頼も置かれていた人のようです。ところが、その教頭先生の息子さんがですね、中学生の時に、近所の同級生と、喧嘩をしたんですね。そして喧嘩をした挙句に、とうとう、まかに間違って、この友人を殺してしまったんです。もちろんそんな意思があったわけじゃないんだけども、勢いが強くすぎて、その友人を死なせてしまったんですね。そのために父親であったその教頭はどんなに苦しんだか、子供を教える立場であるのに、自分の息子がよりによって人を殺めてしまうとは何ということだと、責任感の強かったこのお父さんであるこの教頭先生はその学校を退職したんですね。もう教える資格はありません。そしてもう年いっている状態ですから、仕事ったってもうガードマンぐらいしかできないんですね。でそんな中で悶々とする日々、しかもやっぱり世間の目は冷たい。教頭先生、ここが殺人を犯した子供のいる家庭よというようなことが聞こえてくる。たまらない。それで引っ越しをしたんですね。もう自分の人生も絶望だと、苦難というよりも自分の息子が巻いてしまった、そして自分自身も育てる方が間違ってたんだという、この責めというものがものすごく強かったんですね。で、引っ越しをしたその町のご近所にクリスチャンがいたんですね。親しくなった友人は、それが元で何も伝道しようということではなくて、あまりのこう、深い苦悩があるように見えていた彼と、しばらく話をする中で、やがて、そういうことだったんですか。じゃあ、それは本当に大変なことだったんですね。って。こんな時なんですけれども、私が行っている教会に来られませんか。人間的には、そういうことを癒すことはとてもできないと思いますけれども、全能の神様がいらっしゃるので、その神様が語ってくださるしかないかもわかりません。そしたら、 その人柄とか、まあ、人物とかいろんなこともあって、信頼したその元教頭先生は教官に立つ。最初はよくわからなかったけれども、神の愛であるということは分かりました。そして自分のような人生をさえも神の技が現れる機会があるということを知るようになりました。そして自分のために死んでくださったイエス様が最大の不条理を経験なさったお方なんだということが分かった。イエスキリストを受け入れてクリスチャンになりました。そして人生を始めていったんですね。呪いに変え、あるいは絶望に変え、神の御言葉によって希望を一歩一歩抱く人生が始まっていったんです。そしたらですね、その教会にいる、まあ、宣教師がいたんですが、その宣教師が大変祈りをしてくださる方で、息子さんアメリカに来られませんかと言ってくれたんです。日本では辛いでしょうし、またアメリカで良い経験をする機会になるかもわかりません。私の友人 にそういう人がいますから引き取ってくれると思いますと言って、高校生になっていた彼がですね、アメリカに行ったんです。そしてアメリカの教会に出席をし、そこで彼もまたクリスチャンになったんです。クリスチャンになってやがて大学に行くようになりました。そして教養課程を取ったんですね。そこに進み、そして教師になる資格も取りました。そして日本に戻ってきたんです。英語の教師として働く資格を持っています。その時にですね、なんと自分が元教頭先生がおられた学校の英語の講師として、最初は講師として、その彼が招かれて教壇に立つ人生が始まったんです。そして彼は自分のことを承知の上で招いてきてくれた、まあ、私立の学校ではあったんですけれども、その学校の教師として本当に良い教師として行かれたんですね。そういう証しを読みました。神の技がこの人に現れるためですというのは本当ではないでしょうかね。言えることは、目先のことに奪われないということです。今こんなことがあった、こんなことで沈んでしまっているという事柄ではなくて、その元中学生も何年もかかったかもわからないけれども、神様はある程度その時間を用いなさいます。そして時至って神の技が行われるように体制を整え、状況を整え、そして心も整え、心も強めて新しい人生と導かれる。これは本当ではないかなと思うんですよ。そういうことを思いますときに、どうぞ苦しみについてのこの日本を覆っている間違った思想に支配されないようにしていただきたいと思います。むしろパイラスモス、このことを通して上を見上げることのできる人生、今までの知識とか経験では通用しないことをあらかじめ知っていらっしゃる神は、そのようなことを通して神の愛に気づかせ、神を信じて生きることの素晴らしさを教え導くための材料なのだということを思うときに、また見方も大いに変わってくるんじゃないでしょうか。あなたに関する神の祝福ビジョン、これを覚えていただきたいんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、ヨハネの福音書の9章を通してよく親しんだ御言葉の箇所ではあります。しかしまた日本でどんなにこれが大切な真理であるかを思わされます。2000年前にあった出来事なのに、今もなお本当にいつもいつもことあるごとに、いろんなマスコミで、あるいは本で、あるいは教育の世界で、そういう思想を聞くことがございます。主なる神様、そういった犠牲の中で悶々としている方々もいらっしゃるでありましょう。主よ、あなたは私たちにそのような人生の経験から新たな神の技を展開するようになさる全能の神、無から
優を称したも誠の神、あなたの御業を思います。この生まれつきの盲人もまた目を開いていただいて、新しい多くの人生、そして私がかつて盲人の伝道教会に行き、多くの方々がこの箇所を通して救いに導かれた証を聞きましたけれども、まさに今もそのような神の技が展開していることを思わされます。どうぞ同じような状況の中にある方々や、あるいは異なった状況ではありましても、災いということにどうにもならない思いの中にある方々がいたら、どうぞ御言葉に接して上を見上げることのできる人生を知っていかれることができますように、そしてまたあなたが計画を持っていらっしゃる祝福のビジョンを体験なさることができますように、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。